どうぞ新約聖書ペテロ第1の手紙の3章をお開きいただきたいと思います。本当のクリスチャンの特徴は何かと、数ある特徴の中の一つを挙げるとしたら、それは間違いなく希望です。このペテロは一章の中でこんなことを私たちにもうすでに教えてくれました。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。ペテロ第一の手紙の一章の3節のところにそのことが記されているわけで、我々は生ける希望を持つものとなった。我々は新しく生まれ変わらせてくださり、このような希望を神様くださったのです。これこそ我々クリスチャンの特徴です。希望って一体何なのか、今日はそのことをご一緒に見ていきたいわけですが、一般的にこの希望っていうものを辞書でいくならば、こんなふうな定義がなされています。希望、まれという言葉と望みという言葉が合わさってできているわけであって、このまれ、珍しい、ごく少ない、薄い、かすかと、そのあたり望みという保護を伴うことによって、めったにないことをあってほしいと願うことであると。めったにないことをあってほしいと願うこと、こうなればいい、なってほしいと願うこと、これが希望であると辞書は定義するわけです。めったにないけど、そうあってほしいと願う。我々キリスト者に与えられた希望というのはこんなもんじゃありません。我々クリスチャンに神様がくださった希望というのはそんなもんじゃない。どんな希望を神様がくださったのか。神様がくださった希望というのは、どんな迫害の中にあっても、信仰ゆえに受けるさまざまな迫害の中において、我々に忍耐を与えるものです。神様のくださる希望というのは、私たちに確信と励ましと保証を与えてくれるものです。だからどんなふうに私たちが思おうと、どんなふうに感じようと、どんなふうに世の中が進んでいこうと、我々はその中にあって揺るぐことのない希望を持って生きていくことができるんです。今から皆さんに数ある希望の中で、我々クリスチャンが神様からいただいた希望のいくつかをご紹介していきます、ね、あなたがイエス様を信じて救われているならば、こういう希望はあなたに与えられたものです。一つ目、何か。それはイエス・キリストの再臨です。再臨の希望が与えられています。テサロニケ第一の手紙、新約聖書の366ページをお開けください。テサロニケ第一の手紙の4章です。16節から、新約聖書の366ページ、そこにこんなふうに記されています。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下ってこられます。これが一つ目の希望です。イエス・キリストは帰ってこられるんだとおっしゃった。イエス様は死んで葬られて、そして死からよみがえって、それで終わったんじゃない。このイエス・キリストは再び帰ってこられるんだという希望をいただいた。ですから我々クリスチャンはその希望をしっかりと抱きながら生きていくんです。同じこのテサロニケ第一の手紙の4章がこんなふうにまた教えます。二つ目の希望というのはこの続きです。それからキリストにある死者がまず初めによみがえりとあります。二つ目に与えられている希望というのはよみがえりです。確かに私たちの肉体弱っていきますけれども、死んで終わらない、必ずよみがえるんです。善を行った者は、つまり神を信じ罪許された者はよみがえって、神様からの祝福をいただき、罪許されていなかったものは蘇ったとどうなるのか、永遠の裁きに至るんです。我々クリスチャンに与えられている希望というのは、私の体は弱っていくし、死を迎えるだろうけれども、しかしそれで終わらないと、蘇って神と共に永遠を生きることができるんだ、この希望を持って我々生きるんです。三つ目の希望というのは同じこのテサロニケ第一の手紙の4章に出てきます。続きを見てください。17節、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上がられ、空中で主と会うのですとあります。 3つ目の希望というのは信者のクリスチャンの敬虚です。イエス様が帰ってこられる、その時に我々はどうなるのか。すでに死んでいたクリスチャンをよみがえってキリストのもとに引き上げられるし、生き残っている私たち、我々は死を経験することがなく、そのままキリストのもとに引き上げられるんだと、この希望を我々は持っているんです。イエス様が帰ってくると我々はこのイエス様のもとに引き上げられ、このイエス様と共に永遠を過ごすんだ。同じテサロニケ第一の手紙の5章の8節をご覧いただきますと、パウロはこんなふうに続けます。しかし私たちは昼のものなので、信仰と愛を胸当たりとしてつけ、救いの望みを兜としてかぶって慎深くしていましょう。何の話をパウロがここでしているのかって、救いの望みを兜としてかぶって、いつも救われている救われているということを覚えながら生きていることを教えているのか。違いますね。ここで言われていることっていうのは、我々が栄光の体に変えられる話をしているわけです。栄華の話です。我々の希望っていうのはね、皆さん、必ずいつかその日が来るんです。この罪の体から完全に解放されて、もう神様を悲しませることもない、神に対して罪を犯すこともない、そのような完全なものへと変えられる、その日がやってくるんです。これがクリスチャンの希望です。その日を我々は待ち望みながら生きてるんです。地上においては罪に罪を重ねている我々、いつかその日が来るんだ、もう遠くはないと、我々が完全なものとされること。そして5番目、よく皆さんご存知のように、イエス様が山上の席でこんなお話をなさった。よく聞いてください。よく知ってる話です。誠にあなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、律法の中の一点一角でも決して廃れることはありません。全部が、何てありました？成就されます。覚えてらっしゃるよ。マタイの5章の18節の御言葉。マタイの5章の18節です。イエス様が何をおっしゃったのか。神様がおっしゃったこと、この神様のお言葉である聖書に記されていることは必ず成就するというんです。神が言われたことは必ずその通りになるという約束です。その希望を持っているんです。ですから私たちは神様がおっしゃった、その神の約束を見たときに、我々は神がおっしゃったんだから必ずそうなるという希望を持って生きていくことができる。そして最後6番目。これ永遠の命です。イエス様が帰ってこられ、私たちをよみがえり、我々はキリストと共に永遠を過ごすものとなる、栄光の体をいただき、そして我々はこの方と共に永遠を生きるんです。ペトスの一章の中にこうあります。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことだ。一章の二節にそのように記されています。偽ることのない神様が、言われたことは必ず守られる神様が昔から何を約束してくださったのか。それは永遠の命です。イエス・キリストを信じ罪許された者に約束された永遠の命です。我々はこの神様と共に永遠を過ごすんです。こういう約束を神様は我々にくださった。これが我々クリスチャンの希望なんだと神様は教えてくださった。で、これを持ってしっかりと我々は今日生きていくことができるわけです。ですから最初に見たように、この神様のくださるこのような希望、与えてくださったこのような希望っていうのは、我々が一般的に言うその淡い希望であるとか、めったにないことをあってほしいと願うようなそういう希望とは全く違うの。だって神がおっしゃったことは必ずそうなるからです。そしてこのような希望っていうのは、さっきからお話しているように、いいです。イエス様を信じたあなたの中に与えられているものなんです。もう一度ペテロ第一の手紙の3章をご覧ください。15節の中でこうあります。ちょうど真ん中ぐらいに、そしてあなた方のうちにある希望についてとあるじゃないですか。ということは、この希望というのがもうすでにクリスチャンたちの中に与えられているからです。イエス様をお信じになったあなたに神様はこんな希望をくださるんです。パウロは別のところでこう言います。 私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方となります。今長かったですけど、皆さんお聞きになりました？テサロニケ第2の2章でパウロが言うんです。16節。私たちの主イエス・キリストであり、我々の父なる神様である方。その方はどういう方かというと、私たちを愛して恵みによって永遠の慰めと、それから素晴らしい望みとを与えてくださった方、ね、だからイエス様を信じたあなたにはこの希望を神様は与えてくださった。これはあなたのものです、ね、この約束の上に、この希望の上にあなたは立って歩むことができるんです。そこで考えていただきたいのは、なんで神様はこういう希望をあなたや私にくださったのかなんです。なんで神様は我々を生まれ変わらせて、希望を持つ者として今生かしてくださっているかなんです。それは、証のためです。この神様の素晴らしさを証しするためです。この今の混沌とした世の中にあって、希望のない世の中にあって、神は我々が希望を持って生きることによって、この世の人々に、なぜあなたは違うのか、なぜあなたはこのような大変な時代にあって、そしてあなたの置かれている状況は人間的に見て絶望的な中にあって、希望を持って生きているのか、なぜ喜びを持って生きているのか、神様はあなたを用いて、あなたの中にいらっしゃる、あなたのうちに働いていらっしゃる誠の神様の素晴らしさを明かしようとされるんです。だからクリスチャンであるあなたにとって、私にとって必要なことは、状況がどんな状況であっても希望を持って生きていることなんです、ね、ところが残念なことは、希望を失ってしまったクリスチャンがたくさんいらっしゃるということです。希望を持ってないクリスチャンがたくさんいるということです。なぜ希望をクリスチャン失ってしまうのか、パウロはそのことをこんなふうに教えてくれます。テモテ第一の手紙6章を開けてみてください。377ページのところです。なんで我々クリスチャンが希望を持って生きれるものに変えてくださったにもかかわらず希望を失ってしまうのか、その答えをパウロが教えてくれます。テモテ第一の手紙の6章17節ご覧ください。そこにこうあります。この世で飛んでいる人たちに命じなさい。高ぶらないように、また頼らない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように。お聞きになったでしょ皆さん。なんで我々クリスチャンが希望を失ってしまうのか。その原因は、我々が神以外のところに希望を置こうとするからです。神以外のものを信頼しようとするから問題なんです。確かに我々の日々の生活においていろんな問題が出てきます。で、悲しいのはね皆さん。我々クリスチャンが神様を知らない人々のところに行ってアドバイスを求めたり知恵を求めたりすることです。それは神の証にもならない。だって私たちはそういうところから救い出されたわけです。我々はこの神様にあって、どのようにこの問題の中にあってこの問題に勝利することができるのか、その術を神様から教えられたものです。そして今日も実はそのことをペテロは私に教えてくれるんですが、いいです？世の中の人たちが希望を持たないというのは当たり前なんです。一生懸命ポジティブにものを考えることによって、その苦しい境遇から何とかこう浮き上がろうと、ある程度は可能でしょう。でも彼らは死に対しての問題について考えるときに、どんなにポジティブに考えたって希望を持つことはできない。でも我々は 何も人間的に見て優れてるわけじゃありません。しかし神がすごいんです。神がその希望をくださったんです。神が罪の許しをくださり我々に永遠をくださった。それによって我々は死に向かっていようと我々は希望を持って生きるんです。そんなふうに神様は私たちを変えてくださったわけです。その私たちが神を見ないで他のところを見て神以外のものに解決や答えを見つけようとするから問題なんです。そして何が起こるか、いいです。あなたから希望もなくなるし、あなたから喜びもなくなるし、あなたからも感謝もなくなる。だってあなた見てるところがおかしいからです。そのことをペテロ教えてくれるんです。だから彼は15節でこう言うんです。むしろ心の中で何をしろって、キリストを主として崇めなさいと。これが答えなんです。つまりどうしたら我々が希望というものをいつも持って生きていくことができるのか。いいです。その答えは、ここにあったんです。キリストを主として崇めるということです。キリストを主として崇める。キリストは主なんだと。キリストは主権者なんだと。すべてのことを支配していらっしゃる方。そういう方なんです。悪魔でさえもこの方の言うことを聞かなきゃいけないんです。この方に勝る存在はないんです。そのことを忘れちゃいけないって言うんです。だから我々の生活の中でいろんなことが起こる。健康を害することもある。仕事を突然失うこともあるかもしれない。いろんなことが私たちの周りに日々起こってきます。しかし我々はその中にあって、私の神は全てのことを支配しておられる方なんです。そのことを私たちは覚えなきゃいけないって。キリストを主として崇めなさいって。ペテロが言うのを彼を崇める、崇拝する、彼を尊びなさいって。いいです。ペテロが言ってることは、この方は神なんですよと。神だったらもっとこの方にふさわしい尊敬を払うべきじゃないか。神だったらもっとこの方にふさわしい信頼を我々が持つべきじゃないのか。相手は神様なんだから。相手が神でありながら、なぜあなたはその方を信頼せずに、それ以外のもの、神でないものに信頼を置こうとするのか。だから問題なんです。この方は主なんだって。この方は主権者なんだって。この方は誠の神様なんだ。だったらその方をその方にふさわしく崇めることです。その方に対してふさわしい畏敬の念を払うことです。その方のおっしゃったことを信じることです。それこそ我々がこの神を神として崇めることになるんじゃないです、皆さん。神がおっしゃったことに対して我々はそれは神様ちょっと不可能ですよ。なんていうのはどんな尊敬を払っていることになるんでしょう。おっしゃったことは必ずそのようになるお方です。旧約聖書の中でいくつかの信仰者たちが今お話していることを実践しました。なんて言ってもその中のチャンピオンはアブラハムです。すごい信仰者です。我々と同じ罪人であります。でも神様は彼を訓練してくださって、本当に信仰者として素晴らしい模範を我々の前に示してくださって、覚えてらっしゃるでしょ。アブラハムは神様から約束をいただきました。アブラハムから出るものが空の星のように地の砂のように増え広がるって。つまりアブラハムとサラから多くの子供たちが生まれてくるんだっていう話を神様から教えられて、その約束をいただいた。創世記の12章のところに出てきます。その時アブラハムは75歳でした。おそらく彼らに子供がなかったために彼らはおそらく喜んだと思います。今日神様からこんな約束いただいたって。私たちの子供たちがどんどん増え広がっていくんだって約束。きっとアブラハムもサラも神の前に大きな感謝を捧げたことでしょう。ところが一月待っても、一年待っても、三年待っても、五年待っても何にも起こらない。私たちがすることは、神様、そろそろお時間ですと。ね。もう年齢的に言いました、神様。 こんな説明をする必要ないかもしれませんけど、神様、子供を産むのはとか、何歳までで、やれこれやれこれで、神様、もうそろそろしないとまずいですよと。なんと10年間もの間、彼らに子供がなかったんです。アブラハムは85歳です。サラは何を思ったのか。その当時の習慣に彼女は従おうと思いました。我々に子供ができなければどうしようか。自分の女奴隷の一人をアブラハムに与えて、その子を自分の子供として育てていこう。この方法だ。ね、彼女はその当時の習慣に基づいて、この自分の女奴隷ハガルをアブラハムに与えました。イシュマエルが生まれました。ね、そしてその後、13年もの間、子供は生まれないんです。アブラハムは99歳になりました。その時に神様は何をなさったと思います？アブラハムの名前変えたでしょ。アブラムからアブラハムへ。アブラハムっていうのはどういう意味ですか？多くの国民の父だって。どう思ったと思います？アブラハムこれ聞いた時に、ずっと神様の約束を待ってたんです。75歳の時から。今もう99歳です。24年間彼待ち続けてきた。しかし自分とサラの間に子供を産まなかったの。忍耐ってことを考えたらどんな忍耐だったでしょう。誰かがそう言ってくれたんじゃない。何ですか、誰かが慰めくれたんじゃない。神ご自身がアブラハムに語ったんです。でも何にも起こらなかった。アブラハムはそのような言葉を聞いたときに、神様にこう言いました。どうかこのイシュマエルがあなたの御前で生きながらえますように。アブラハムが考えたことは、自分たちにいる子供は一人しかいない。このイシュマエルだ。だから神の約束が成就するためには、このイシュマエルが長生きして、このイシュマエルによって多くの子供たちが生まれてくること。そのように彼らは考えたわけです。ところが神様の計画が違ったんです。いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだと。あなたはその子をイサクと名付けなさいと。神様ちょっと待ってくださいと。私とサラとの間に子供が生まれるって。神様、24年前だったら私期待しました。だって子供が生まれる可能性があった。でも今の私たちには絶対に子供が生まれることはないって。だからサラも心の中で笑ったんです。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りでって、ね、大切なレッスンなんです。皆さん、神様のお言葉を聞き、神の約束を聞いた、ね、サラは何をしたのかって。彼女は自分の頭で考えたんです。自分の頭で考えて、なんとか神様の約束を自分が助けて成就しようとするんです。だから彼女がしたことは、みんながしているように自分の女奴隷をアブラハムに与えたんです。彼女は大きな間違いを犯すんです。神様の言われたことをその通り待つことはできなかった。いいですか皆さん。おそらくあなたも、そして今日ここにお集いのすべての皆さん、いろんな状況に今いらっしゃるでしょう。人間的に考えて絶対に不可能だ、無理だと思うようなことがあなたの周りにいっぱいあるはずです。こうだったらよかった、ああだったらよかった、こういうふうに変えられたらっていうようなことがいっぱいあるはず。いいです。神様はあなたがそのような状況にいることをご存知なんです。そして今神があなたに求めてらっしゃることってのは何かっていうとね、あなたが神様を助けようとすること。そんなことはどうでもいいんです。そんなことしちゃならないんです。神はあなたの助けを必要としてない。神は御心をなすんです。どうしたらいいか。この方は神なんです。信頼を置くことなんです。あなたを信頼します。このアブラハムがすごかったこと、 ローマ人の手紙の4章の中に彼の信仰が出てくるわけですけれども、その中で彼はこのように言います。彼は望みえない時に望みを抱いて信じた。4章の18節、それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。いいです。望みえない時に望みを抱いて信じた。つまり人間的に考えて絶対にありえないと思える状況に彼らはいたんです。しかし人間の不可能と思えること、それは神にとっては不可能じゃないんです。そこに彼の目を向けたんです。彼が目を向けたんです。アブラハムもサラも自分たちには子供を設けることが不可能であることを知ってたんです。その現実を見つめたんです。でもそれを見つめてそれで終わったんじゃない。彼らの信仰は弱らなかったんです。19節になります。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることと認めてもその信仰は弱らなかったって、動揺しなかった、ぐらつかなかった。なぜ彼はぐらつかなかったのか。14節です。17節です。ごめんなさい。そのことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見舞いでそうなんです。アブラハムの信仰は現実を見つめました。人間的に見たら不可能な状況でした。しかし彼はそれで終わったんじゃない。その背後にいらっしゃる主権者なる神様を見たんです。どんな神様か。この神様は死人を生かすことのおできになる方。死んでても神様が生きろって言ったら生きるんです。そのようなことができる方であり、そして全く何も存在しないないもののところにものを発生させることの、作り出すことのおできになる方なんです。これが神だって。これが私の信じている神だって。この信仰なんです。ですから、20節、彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたんだって。アブラハムの信仰、それは彼は神様を神様として崇めたんです。彼は神様に神としてふさわしい畏敬の念を、尊敬の念を払ったんです。神様、あなたのおっしゃったことは必ずそうなります。私はそれを信じています。この信仰の態度こそが主に喜ばれるものだったんです。だから人間的には不可能だけど、しかし神様、あなたは不可能のない方であると。そして間違いなくそのことが、神様に喜ばれていたことが、アブラハムに子供が与えられることによって明らかにされました。いいです。皆さん、我々はそのように神様がなさった御業を今この御言葉によって知ることができるんです。そんな特権に預かっています。アブラハムの信仰を我々はこの文字で見ることができるんです。なぜアブラハムが祝されたのか、その秘訣を見ることができるんです。彼は神を神様として受け入れた。神様を神様として信頼したんです。その結果どうだったのか。希望を失うことはなかったんです。でもね、面白いでしょ、神様って。そのことを学ぶときまで神様を待つんです。アブラハムが75歳のときにこのレッスンを学ぶことはできなかったんです。でも99歳になって人間的に見て誰が見ても絶対に不可能だという境遇に置かれたときに、神が御業をなさったんです。そしてそれによってアブラハムだけじゃない、サラだけじゃない、その当時の人だけじゃない、今の私たちにも神は全能の方だということを明らかに教えてくれた。すごい神様信じてるんですよ皆さん。だってこの方と同じ神が私のあなたの神だから。ユダの王様であったヒゼキヤのことを覚えていらっしゃいます？ユダはアッシリアによって攻められました。このアッシリアの王セナケリブはユダのすべての城壁のある町々を攻めて、これらを占領しました。そこに、そして彼らはエルサレムにやってくるわけです。そしてエルサレムにいたヒゼキヤのところに使者を使わすんです。一人の使者はアッシリアの王セナケリブのメッセージをこんなふうに伝えました。ヒゼキヤにごまかされるな、 あれはお前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤが、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちを主に信頼させようとするが、そうはさせない。ね、お前たちのリーダーヒゼキヤが神に信頼しろと言うけども、そんなことはありえない。だってちょっと見てごらんと外。十数万の軍隊がエルサレムを包囲してるんだよと。お前たちは勝ち目がない。だからヒゼキヤの言うことを聞くなって。つまり、神様なんかに信頼するなって。それがメッセージです。ヒゼキヤはイザヤに助けを求めます。預言者イザヤはヒゼキヤを励ますんです。そしてヒゼキヤはこんなことを、このようなアッシリアの王様からの言葉を聞いたときに神様の前に告げるんです。ヒゼキヤは主の前で祈っていった。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、ただあなただけが地のすべての王国の神です。あなたが天と地を作られました。主よ、御耳を傾けて聞いてください。主よ、御目を開いてご覧ください。生ける神をそしるために言って起こしたセナケリブの言葉を聞いてください。主よ、アッシリアの王たちが国々とその国土とを廃墟としたのは事実です。彼らはその神々を火に投げ込みました。それらは神ではなく人の手の細工、木や石に過ぎなかったので滅ぼすことができたのです。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救ってください。そうすれば地のすべての王国は主よ、あなただけが神であることを知りましょう。素晴らしい祈りでしょ。なんか祈りを聞いてるだけで励ませるじゃないですか、はい、でもちょっと今の私たちとこのヒゼキヤの状況は異なった。ヒゼキヤは自分たちのそのエルサレムの周りには敵がいたわけです。敵によって包囲されてたんです。命が危険にさらされてたんです。民は恐れを抱いてた。ヒゼキヤ自身も恐れを抱いてた。どうすることもできない。人間の手でどんなに勇者がいたとしてもこの十何万の軍隊を打ち破ることなんかできない。人間的に見たら絶対に不可能だという状況に置かれているんです。その時ヒゼキヤがどうしたのか。神を、御業を成してください、あなただけが誠の神であることを示してください、そのように神の前に祈るんです、ね、その状況を見なかった。状況の背後にいる神を見上げたんです。ヒゼキヤがしたこともまさに神を主として崇めたんです。その結果何が起こったかご存知でしょう。アッシリアの18万5千人の軍隊が一瞬のうちに滅びるんです。主の使いが彼らを滅ぼされたんです。そしてこのように神様に対して暴言を吐いたセナケリブ、アッシリアの王はその後自分の子供によって殺されるんです。神様なんですよこの方は、ね、軍隊がどれだけいようと、人間がすべてこぞって最新の兵器を持って神に立ち向かったって勝ち目が絶対にない方なんです。その方が私たちの神様なんです。その方があなたの主なんです。もしあなたが今置かれている問題の中にあって希望を見失っているならば、そして最後に言いますけれども、あなたに喜びがないなら、感謝がないならば、いいです、あなたは神以外のところを見ようとしているんです。もう見てるかもしれない。だから問題なんです。だからその中にあって希望を持てないんです。神様を神として崇めることです。この方はそれにふさわしいお方です。絶望と思える境遇にいるんだったら感謝することです。さあ主よ、あなたの御業を見せてください。間違いなく私たちの体弱っていきます。でも希望を失わない。我々は確かに死に近づいてきます。希望を失わない。だって我々は全能の神を信じるもんです。 神は目的を持って全てのものを生かしてくださって、だったら私たちの祈りは、主をどうぞこの状況を変えてくださいじゃなくて、主をどうぞこの状況にあってあなたの道からを示してくださり、この愚かな私がまず、あなたがどんなに偉大な神様であるかをもっと学ぶことができるように。もっとあなたに信頼することがどんなに素晴らしいことなのかをしっかり私が悟ることができるように。神様、私にも私の周りの者たちにも、あなたがいかに偉大な唯一誠の神であるかを示す機会としてこの時を用いてください。そんなふうに祈りません？皆さん、それこそアブラハムの信仰であり、それこそこのヒゼキヤが持った信仰であり、そんな信仰者を神様は祝すんです。だって彼らがしていることはみんな同じです。彼らはキリストを主として崇めたんです。しかもなぜペテロがここで心の中でなんて言ったかというと、口で言うことなんてたやすいからです。心は私たちの行動を制御するところです。だからあなたの心がもし、この方は主なんだと、この方は誠の神なんだということをしっかり確信するならば、それはあなたの行動へと影響を及ぼすんです。だから悟りなさいと、しっかり心で。この方がどんなに偉大な方なのかを。どんなふうにして我々は希望を失うことが、希望を失うことを防ぐことができるのか、という言葉を教えてくれました。心の中でキリストを主として崇めなさい。そこなんです。そこに全ての答えがある。で、その時に神様は私たちに希望を与え続けてくださる。そしてその希望を持っている私たちに対して、人々はなんであんた喜んでんのと、なんで日々体が衰えていくときにあなた喜んでんの？なんでこんな苦しい介護の中で喜んでんの？なんで仕事を失ったの喜んでんの？なんで不幸と思える境遇にありながら喜んでんの？ね。境遇は喜びをもたらしてくれないんです。境遇は我々に希望をくれないんです。神様だけがくれるんです。その方に目を向けたときに、神様があなたの心の中で働いてくださり、そしてあなたを用いて、そしてあなたのうちにおられ、あなたに希望をくださった神様の証の機会をくださるんです。素晴らしい地上の歩みを我々は送っていくことができるんです。どんな状況にあっても、人間的に見て不可能と思える状況でも神様使ってくださるんです。我々が神様にそのチャンスを与えるなら。さあ、神様、私たちに素晴らしい証の機会をくださった。ペテロって人間の弱さをちゃんと分かってるんです。神様ってちゃんと我々の弱さを分かってるんです。16節を見たときに、なんとペテロは我々がその希望を説明していくときに、弁明していくときに気をつけなければならない3つのことを教えるんです。ただし、あなたが弁明するときは、まず優しくありなさいって言うんです。優しくありなさい。これは話をする相手に対する態度なんです。感情的になったり、また横柄な態度でもって語ってはならないという戒めなんです。どんな人に対してもへりくだって礼儀正しく思いやりの心を持ってなしなさいって言うんです。だって我々、ありますでしょ皆さん。証をしていると、もう何回言うたら分かるんやろうと、ね、何回同じこと言わすのと、もうこの人言うてもあかんと、何回言うても聞けへんから、そんな風に何回も我々思うじゃないですか。でね、そういう風に思ってる時って間違いなくそれ外に出てるんですよ。いろんなところで、だって心にあるものが外に出てくるんです、ね、あなたは地獄って、私は天国って、ね、こんなふうに笑うんですけど、我々心の中でもうなかなか悔い改めない人に対して思うじゃないですか。とか、我々はいろんな事件を犯した人たちに対して、彼らこそ地獄にふさわしいなんて思ってしまったりする、ね、一番地獄にふさわしいのは私であり皆さんなんです。我々が人々と話すときに、私たちに必要なことっていうのは、ね、公平な態度で語ってはならない、感情的になってはならない、優しくあれって言うんです。 ソロモンがこんなこと言うんです。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は何を引き起こすと思います？怒りですよ。ね。柔らかな答えは憤りを鎮める。しかし激しい言葉は怒りを引き起こすって。箴言の15章の一節のところでそんなふうにソロモンは言います。箴言の15章の一節のところで。優しく働きなさいって、優しく語りなさいって、礼儀正しく、へりくだってやりなさいって、二つ目にこう言うんです、慎み恐れてやりなさいって。これは神様に対する態度、同時に人に対する態度を言うんです。神様があなたにこのメッセージを、福音を語る機会を与えてくださったならば、その大命令を実践できる、その機会を神様がくださったことをあなたは喜びながら感謝しながらなしていきなさい。同時にね、皆さん、我々が誰かと話をしているときにもちろん皆さんは神の前にお祈りしながら主を助けてくださいと、どうぞこの時を祝してくださいと、そういう願いを持ちながら祈りながら証しをなさるはずですけれども、同時にどうぞ主よ、この時間、私の態度も、私の言葉も、一緒にいてくださるあなたに喜んでいただくことができるように。そのような、慎みを恐れた態度を持って、証しをしていくことなんです。同時に我々は、さっきも見ましたように、人々に対して尊敬と愛の思いを持ってなさなきゃいけません。ちゃんとペテロが教えてくれるんです。証をなすときにどういう態度を持ってなすべきなのか。そして三つ目は正しい良心を持って弁明しなさいとあるんです。我々の態度、言葉、行いに最善の注意を払いなさいということです。ね、だってそうでしょう皆さん。もしあなたが神様の前で間違ったことをしたらあなたの心が叫ぶでしょ。間違ってるって。正しくないって。そして間違ってたらあなたの心から喜びが消えていくからです。ですからあなたや私がしなきゃいけないことは、どんな時でも、証しのチャンスが与えられる時もそうだし、そうでない時でも共通していることは、いつも正しい良心を持って、弁明する時は弁明し、日々を過ごす時はそのように過ごしていくんです。神の前に正しく歩んでいくということです。神の前に正しいことを行い続けていくということです。それがあなたが神様から望まれていることだって。証しをするときにどうぞ神の前に助けを求めながらそのことをなしてください。あなた自身を語るんでもないし、あなたの素晴らしさを語るわけでもないし、あなたの素晴らしい信仰を人々に語って褒められるためでもないし、私たちはこのイエス・キリストを私たちを救うために十字架で死によみがえってくださった唯一誠の神、唯一の主権者、唯一の救い主を語り続けていくんです。正しい態度を持って、そのことをなしなさいとペテロは進めるんです。でなければ、人々はあなたの横柄な態度を見て、言葉を聞いて、逆に神様に対して心を閉ざしてしまう可能性もあるから。もしあなたがそのように正しく生きていくならば、16節の後半にあります。そうすればキリストによるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方を阻止したことで恥じるでしょうって、あなたが一生懸命主の前に正しく生きておられる、そうすると人々はそれをバカにしたかもしれないけれども、しかしあなたは正しいということがだんだん人々の中で明らかになっていくって言うんです。ある人がね、この間、あるところで、アメリカですけれども、集会をしているときにこうおっしゃったんです。実はある一人の姉妹というのは、非常に大変な境遇におられます。結婚においても大変な問題を抱えていらっしゃる。子育てにおいてもものすごい問題があるんです。ご主人は本当に不誠実な人であって、家庭の中にはいろんな問題が存在しました。ある人が、彼女の友達ですけれども、 その中にあって、この彼女が喜んでいることを聞いてね、最初に思ったことは、嘘を言うてるって。ええかっこしてるって。絶対に喜べないその境遇にあって。クリスチャンやからええかっこしてるんやって。そう思ったって言うんです。正直、ここにいらっしゃる皆さんにその状況を説明すれば、皆さんもそう思われると思うんです。大変な状況。想像、我々は誰一人経験したことのないような大変な境遇の中にいました。ところがね、そのように思われたその一人の方が、でも長い年月を通して、この人の生き方を見てて、それがええ格好じゃなかったことが分かった。今我々が見てきたように、希望が持てない状況で、絶望と思える状況で死を見上げたときに何をこの中身がしてくれるのか、素晴らしい証の機会となってくれる。素晴らしい証の機会と神様してくれるんです。そしてその時に、正しいことを語っているんです。でも人々はそれを聞いて、何言うてんのと。ええ格好してるわ。というふうに思うかもしれない。しかしあなたが神の前に正しいことを成し続けていくならば、人々は気づくんです。これは本物やって。これは本物だって。だから私たちに必要なことっていうのは、キリストの前に正しいことをし続けていくことなんです。その歩みをしていくならば、心配いらない。神様があなたを使って、神様があなたを用いて証を成してくださるから。17節のように、もし神の御心なら善を行って苦しみを受けるのが、悪を行って苦しみを受けるより良いのですと書いています。間違いなく私たちの人生にはいろんな問題が訪れます。いろんな困難が来ます。原因は2つあります。1つは我々の罪が原因です。です。クリスチャンである皆さん、あなたが様々な試練に遭うのはあなたのうちにある罪が原因かもしれない。神様はその中にあってあなたを正しい方向に戻そうとするために、神様はいろんな困難をあなたの人生にもたらしている可能性があります。もう1つはあなたの訓練のためです。神様はあなたをより良い信仰者に変えるために、神をもっと愛する者に変えるために、様々な試練をあなたのために備えてくださって。だから十何節にあるように、一生懸命善を行って、そしてその上で苦しみを受けても、神がそれを全て覚えてくださって、神様の素晴らしい祝福をいただけるんだから、そのように生きていきたいと言うんです。罪に罪を重ねて、その上に様々な苦しみを受けて、そして神の前に立ったならば、何の報いも得ることがないじゃないですか。褒美を受けることがないじゃないですか。そんな無駄には生きたくないということです。だから今日のこの15節から17節を見たときに、ペテロは何を我々に教えてくれるのか。私たちが本当に希望を持って生きて、そして神様の証を成していくわけですけれども、そのために必要なこと、今日我々見てきました。一言で言うならば、私は主に対して忠実に歩んでいるかどうか、そのことをご自分に問いかけ続けてください。私の歩みはどうだろう、神の御言葉に従って歩んでいるかどうか。そうだと、失敗だらけだけど神の前に正しく歩んでいこうとしている、そう願っている。その結果、あなたの人生にいろんな困難や問題があるならば、いいです、このことを確信できます。それはあなたが今経験しているさまざまな困難とか苦しみというのは、実は神様があなたを愛するゆえに与えてくださっている素晴らしいプレゼントなんです。だから失望することなく善を行い続けていくことです。主の前に忠実に歩み続けていくことです。そのことに疲れてはならないんです。なぜならそのような歩みを成していくときに、あなたは素晴らしい主の証を成し続けていくことができるからです。希望を私たちに与えてくださる神様、しかし最初にお話したように、その方は私たちにそれ以外のものも与えてください。ローマ人の手紙の15章でパウロはこう言います。望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように。ローマ書の15章の13節の御言葉。 望みを与えてくださる、希望を与えてくださる神様が、あなたに喜びと平安を与えてくださる。そのことをパウロは言うんです。あなたが神の前に正しく歩んでいくなら、神様はあなたのうちに希望を増し加えてくださる。同時にあなたの心の中に喜びを増し加え、平和を増し加えてくださるんです。平安を与え続けてください。ね、だからあなたが神様の前に正しく歩んでいるかどうか、それは簡単に知ることはできます。喜びがあるかどうか、あなたの心が平安に満たされているかどうか、感謝にあふれているかどうか、望みの神はあなたにそれを希望とともに与えてくださるからです。今日私たちは希望ということについて見てきました。世が与えるものとは違います。世の神様を知らない人々が求めているものとは違います。生ける誠の神様がくださる希望とはどういうものなのか、その希望を持ってあなたは生きていくことができます。しっかり主を見上げてください。心の中でキリストを主として崇めることです。死なる神様、今日この時間を心から感謝します。我々クリスチャンはどんなに絶望と思える境遇にあっても、あなたにあって期待を希望を持つことができます。我々はそのような状況にあっても、どうしようと思って恐れ心を騒がせることもできますけど、その中にあって主はあなたの御心がなされますようにと、あなたの御業を信じ期待して歩むこともできます。私たちが望みますことは、神様、どんな時にもあなたに対する信頼を失わない、そんな信仰者に我々がもっと変えられていくことです。困難な問題がやってくるときに白旗を上げるんではなくて、主の御業を期待する信仰者へと変えられますように。あなたは全能の神様です。その神様を心から神として崇める、そんな信仰者へと私たちがなりますように。頭だけの信仰じゃなくて実践を持って生きていくものに私たちを変えていってください。神様、この胸の中に今日いろんな状況に置かれている人たちが集まっています。ある人はその問題の中でかろうじて浮いている状態にあるかもしれません。もう溺れそうで沈みそうで、その悩みや苦しみは余りにも大きくて、どうすることもできないと嘆いていらっしゃるかもしれません。主よ、どうぞその愛する兄弟姉妹のうちに働いてくださって、あなたにあって希望があることをしっかりと覚えることができるように、その心に働いてください。今一度その目を、そういった問題ではなく主権者なるあなたに向けて、期待を持って、その状況にあって希望を持って、あなたを崇めるものに変えてください。神様、私たちはあなたの約束によって知っています。あなたは私たちを変え続けてくださっている。どうぞその働きを成し続けてください。もっともっと私たちがあなたを信頼するものに、心からあなたを崇めるものに変えられてまいりますように。あなたは主です。あなただけが誠の神であり、唯一の救い主です。その方にもっともっと、私たちが畏敬の目を持つことができるように、どうぞ我々を変えてください。今日すでに皆さんの上に神様、どうぞ豊かな祝福を与えください。そして特にこの中で、まだあなたを知らない魂がいます。あなたに逆らい続けている魂がいます。今日あなたの前にその罪を悔い改めて、あなたが与えてくださる救いをご自分のものとされますように、どうぞ導いてください。この時は心から主に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。お祈りを持ってお祈りをいたします。どうぞ礼拝が終わった後も、 もしこの中で私はイエス様を信じたいという方がいらっしゃったら声をかけていただいて、そしてご一緒に御言葉からどうしたら救いに預かることができるのかお話したいと思います。愛する天の